全国100名程度のリスナーの皆さんを運んだのは、このポッドキャストは大阪産業大学デザイン工学部情報システム学科の知能コンピュータの仕組みのサポート用です。
さて、時間になりましたようですね。まだ松本先生授業してはるので1年生は多分まだ入ってこれないかな。もう入る気があってもね、とりあえず今日はまあ語っておいて後でポッドキャストでも流すのでいいかな。実はですね、今週来週は原則オンラインということになってたんですけども、まあ来ちゃった学生を追い返せないのでと思ってて、一人でですね、こう一人寂しく、やってたわけですね、授業を。一人寂しくやろうかなってやってたら、結構ですね、学生さん来ちゃいまして、別に来ていいんですけども、意外と、学生が来たというのが現状ですね。これか。とりあえず、こんな感じっていこうと思うんだけど、とりあえずですね、今日は22人ぐらい、来ていただきましたので、まあまあ、できましたよねということでしたと。これね、ちょ。こんな感じでですね、一人寂しく授業しようかなと思ってたんですよね。ところが、意外や意外、学生さんに。
A4W からのメッセージ。
こんな感じで。
A4W からのメッセージ。
2人ぐらい来ましたね。こんな感じでですね。まあまあ、なんか、本当はこの後ろ真っ暗なんですけど、なんとなく、こう、賑わってるよねっていう雰囲気で、今日は授業をやりました。です。で、松本先生の授業がそろそろ終わりましたね。で、今見てると、まだレポートを出した人が5人しかいないんですよね。残念ながら。残念ながら。まあ、置いといて。
17H013区の1からのメッセージ授業らしい授業。
ね。やっと1年、こう、ぼーっとしてて、やっとこう、授業らしい授業が始まりましたね。はい。で、松本先生の時もこんな感じで授業してました。操作、システムが変わったんでね、ちょっと最初だけお付き合いをして、ここの電源入れてねとか、こそこそ言ってやってましたね。はい。で、今年はですね、もういろいろめんどくさいので、めんどくさいって言ったら怒られるな。とりあえずですね、なんだったっけ。プレーンテキストモードをオンにするんだぜっていうことで、メールを実際に書いてる画面を出して、ここのオプションからここちゃんとチェック入れといてねというのと、iPhone とかスマートフォンのアプリで、レポート送ると死ぬよっていうことは言っといたので、まあ、レポートちゃんと出してくれるかなというふうに期待をしております。さあ、どうなることやら。はい、ということで、ちょっとマイク変えました。すいません。オーディオテクニカの ATM の30コム使ってたんですけど、ちょっとね、マイクの位置関係がうまいこといかないので、いつものコンデンサーマイクに変えちゃいました。松本先生の授業が終わったようかな。はい、そろそろ終わってますね。もう、演習室ログインしてる人2人ということなので、この後、ラスト H の人が、リアルタイムで聞きに来るか、あと、ポッドキャストがどれぐらいこう再生されるかというところですよね。で、なんか、卒業した組は、昼休みかな。なんか入ってこれてますんでね。まあね、今年はなんかノートパソコン買えっていうのをやってたので、マイ、PC を持ち込んで授業を受けてる人もいますね。今も、ちょっと画面映ってるんですけども、演習室にマイノート PC を置いて使ってると。これうちの演習室って電源取れないんだよな。ま、とか、学生が持ち込んだ、マシンを持ち込むっていう前提で設計してないんで、ネットワークはまあ、IDロームが使えるんだけど、電源ないな。で、人をどうにかしてやらないといけないんだけど、ということですよね。さあ、この後、3時間目は、情報システムの最適デザイン。これは山田先生の授業かな。山田先生の授業なんで、ここは、多分、来ないかな。キャリアプランニング1って3回生やったっけ？なんか全然、こう、実感割を把握して
ない。17H055SKからのメッセージ3回。17H013区の1からのメッセージ多分。
ということなので、あとですね、デジタルコンテンツ演習で多分1年生が戻ってくる予定です。5時間目にね。22名、22名来てたんで、その人たちがまた来るとね。 で今日はもうあれですね、いつもの暦の話をして、メール送ってねって話をして、またいつもね、騒ぎになるんですよね。なんかメールいっぱい来るんですけど、みたいなことを言う学生がいるので、メールいっぱい来るよっていうか、メールいっぱい行くよっていう話をしておきました。とりあえずですね、騒ぎになるところはあらかじめ塞いでおこうかなというところで、プレーンテキストモードにするのと、あとあれはね、返信をしたらダメっすよっていうのと、サブジェクトは、ウェブに書いてあるサブジェクトをコピーペーストする簡単なお仕事ですよっていうのと、は言ったかな。あと騒ぎになりそうなのなかったっけ、あと騒ぎになりそうなのは、まあ、また騒ぎになったら騒ぎになったでわかるかな。で、相変わらずレポートが5名ぐらいしか出てないですね。まあ、いいんですけども。あとですね、まあ、最近ここ何年かはよくやってる、レポートじゃない、メール遅れた人は、メール遅れた人は返事してね、メール使えるようになった人は返事してねっていうのを送って、送り返してくれたのが、引き算せなか、72名。今年102名入ってるんですけども、102名のうち、72名しか返事が返ってきてないので、残りの30人はメールが使えるのかどうかわかんないというですね、ちょっと寂しい状況ですね。はい。どうしよう。あと30名。まあ、来なかったら来なかったで仕方がないんですけどね。まだ2人 H でレポート出してんの1人だけですね。あとは全部カレンド制ですね。はい。2人 H はまだ1名しかでレポート出してませんので、この後どこで出るかですね。毎年のパターンでいくと、何だったっけ。デジタルコンテンツ演習をやってるときにメールの出し方がわかんねえとかですね。デジタルコンテンツ演習で教えるメールの送り方と、うちの授業でやってるメールの送り方が若干違うんで、多分そこでまた、あちゃーっていう人が出てくるんかなというふうにちょっと考えてますね。はい。ショッカーの怪人じゃなくて、社会人組はどうな、研修なんかは、なんかマイクの使い方がどうこうって、こう、ぼやいてたポッドキャストもありましたけどね。ね。
はいはい。
マイクの使い方が、
はい、
マイクの使い方が悪いとか言って、ピンマイクにしてくれと。うん、マイクを最悪やな。
いやもう、だって、こっち側からしたらさ、身振り手振りで何言ってかわかんねえの。
ビビる読むんだよ。
17H013 区の1からのメッセージ電話対応の練習でおたきとおじろとこたにんの名前を出したわら。
カメラに背を向けて身振り手振りをしている後頭部を眺め続けるという作業がありました
よ。ああ、じゃあ後頭部を見てこう何を喋ってるか読まなかったな。後頭部の
揺れとかさ。17H013 区の1からのメッセージ誰か歩いてるな。
あ、喋ってる言葉がわかるんやったら多分、小手こもりハットがめちゃくちゃなんかいい感じに解決できそうですね。
だから、背中向けてホワイトボードを向いて喋ってるわけやろ講師が。
いや、ホワイトボードじゃなくて、なんかこう、チームに分かれて、椅子がまあ講師上にあって、その椅子の間を徘徊してるわけです。
ああ。
っていうので、まあまあ、で、カメラも定点が1個しかないから、まあ、どないすんねやろ。
もう講師にヘルメット被ってもらってさ。
ああ。
で、ヘルメットからカメラつってマイクつけて。
やってもらえるぐらいやったらな。なんやったら、その講師の人になんか VZ1 とかそこら辺のその Vlog カムでもいいけど、本持たして、で、それでやってもらうっていう方がいいかもしれ
ん。なんやったっけ、出川さんが出てくる、なんとか Q。
ああ、行って Q?
ああ、あれみたいにさ、ヘルメットからもう、とにかく常にカメラはどっち向こうが顔向いて撮ってるみたいな。あれしてもらったんやねんな。
まあ、それが一番理想ではあるけどね。あと、まあ、ホワイトボードを直で映すんじゃなくて、こう、画面共有かなんかでやってほしかったな。
ああ。っていうかさ、複数の部屋に分かれて授業してるって知ってんのやろ、講師は。
いや、まあ、それは目の前でやってるから知ってるよ。
ということは、それでマイクを置いたり、他の部屋で分からんようにしてるってことは、その講師って外れ講師やな。
まあ、30年お世話になってる、外れの講師ですよ。
いや、だから、今までは一部屋でやってるから、そういうやり方でよかったけど、 今回はオンライン、要するに複数の部屋に分かれてさ、要するに生で同じ部屋にいる新入社員と、ネット越しに別の部屋におる新入社員がおるわけやろ？
まあ、特殊環境下ではあるよね。
うん。ってことは、そういう環境だっての分かったら、それに合わせてやらなあかん。それができへんのは、やっぱ、ハズレやな。言っちゃった。
まあ、まあ。最後、しこたまなんか自分本出しますんで、つって、宣伝して帰ってたしな。
ああ
。いや、私実は本出すんやけどね、つって、終わりの終わりにこいつ宣伝し始めたぞって思いながら。
そこであれやん、ほーんって言うんやろ。
ああ、まあちょっと予定がちょっとブッキングしてますんで、買いません。まあとりあえずそれ、まあね、そういうことがね、社会人だからあるんですよ、うん、皆さんって。
大学でもあれやでな、自分の、何やったっけ、書いた本を教科書にするっていうね。
まあ、それはあるよね。だから別段その、教科書というか、本を出すということに対してどうこうでな。本出すぐらいやったら、もうちょっとまともな授業をしてくれというだけでや
ん。ああ、それは言えるね。
まあ、それを言っても仕方がない。
うん、本の宣伝する人困るよね。
うん、で、しかもまだ書けてないから。本出しますや。出しましたじゃなのに。
出版日決まってないのかな？
なんかね、決まってないっぽいね。いつ出すかっていうぐらいの計画っぽいね、あれはね。
ああ、
多分、ね、タイトルも決まってないんじゃないかな、ぼかしてたし。
うん。
出版社をどっか決めたぐらいじゃないの？あの感じは。
外れやな。
あ、しゃあないっすわ、それは。この会社選んでしまった私の責任でございますんで。
なるほどね。
そうそう。で、しかもね、これ多分その声明出るからもうすでに行っていいと思うけど、
うん、
うちから電話した。
え？
電話した。
電話？
本社ビルで出ました。
あら。
2名。
ほうほうほう。
っていうんで、まあ、どんだけね、こう、解消してても出るもん出るって。
いや、この間何やったっけ、2回接種終わった医療従事者に感染が分かったと。で、接種が終わっても、今まで通りの感染対策をして暮らしてくれって言うねんけど、いや、ちょっと前まではワクチンを打ったら感染、みんな活動ができるって言ってたよねって。
あ、そういうことですね。
うん。ってことは、2回打っても用心性ってことは、ワクチンを打っても打たなくても生活は変わんないってことじゃねえのってなっちゃうんだな。
確かに。
オリンピック絶望的だね。
A4W からのメッセージ、まあ、大阪-3.ac.jp。
回収せなあかんからな。
回収はできやん。医薬金を払わないっていうだけはやらんとあかんから。さすがにそこは多分、莫大な医薬金が発生するから、多分、やらざるを得ん。そこは。
今ちょっと URL 投げたのは、うちの大学の公式サイトに載ってる、元陸上日本代表の人が来て講演会しましたっていう写真、記事やねんけど、これがダメダメやねんね。
どこら辺が？
この写真、ちょっと見にくいねんけど、画面明るくしたら見えんねんけど、この人マイク持ってはるやんか。
うん。
マイクを持って喋ってんねんけど、これマイクのケーブルがずっと伸びててポケットに入ってんのよね。
ほう。
ということは、これはね、うちの大学の仕様のピンマイクやねん。
ははは。
で、ピンマイクっていうのは、胸元に固定をして喋るように原因設定とか作ってあるから、そのマイクを口元に持って喋ると、オーバーゲインになって歪むのよ。
まあ、そうですね。
だからよくあるのが、ピンマイクをケーブル巻いて、その本体の上にマイクをくっつけた状態で、ハンドマイクのように口元に持ってて喋る人がおんねんけど、これ最悪やね。
まあ、特殊な状況下じゃない限りはな。
だからこれも本当はマイク渡した人がちゃんと胸元につけて、これで喋ってくださいって本当は言わなあかんねんけど、マイクを渡してる方もマイクの使い方が分かってないし、受け取った方もマイクの使い方が分かってないからこうなんだね。
まあ、受け取った方はそもそもこっちのこの喋るタイプの人ではないから、まあそこは何とも言えん話ではあるが。
うん。だから例えば、大学側のスタッフが、ポケット入れるか、腰につけるかしてください。とんで、マイクここつけますよって胸元につけて、これで喋ってくださいって言ったのに、それを、やって、何もせんと入ってマイク渡してるから、こんなことなんだよね。
まあ、それは、 渡した側にの責任も大き
い。あるし、この人が講演会を何本もしてるんやったら、マイクの使い方ちょっと勉強しときよっていうふうに思うよね。エンジニアとしては。
うん、
あと、今日あったのがね、教室に22人おってんけど、あと70人か80人ぐらいはミートで入ってた。で、チャットの画面見えへんから、なんかあったら音声で言ってねって言ったら、こっちの声が割れて聞きにくいって言われてね。
うん、
で、どうもちょっとゲインが高いみたいなので、ちょっと今ね、ゲイン下げたりして、今卒業した組にサポートしてもらって、ちょっと音声入るかっていうのをやったけど、やっぱり、実際に授業してみたら、ちょっとゲインが大きいみたいで、ちょっと音が割れて聞き取りにくいって言われた。
まあ、そこは要調整というか、なんというか。うん、
なので、ちょろっと調整して。
聞き手側に何かしら問題がないとも言えやんけど、まあ、
進
んでるってことは、まあ、マイク側の方の可能性が高いし。
うん。だからね、ちょっと一週間様子見やなんで、ちょっと演習室にほぼ張り付くかな。もう山田先生準備してはるで、授業の。三元の
早いな。
もう山田先生はいつも早い。めっちゃ真面目やから。私はね、いいんやから。
はい、山田先生、そんなんか。
山田先生、今日はあれかな。そっか。なんとか、情報システムの構築か。とかな。
情報システムの構築。情報セキュリティじゃん。
いや、システムの最適デザイン。
ああ、
はいはいはいはい、ありましたわ。
うん。
難しい。
3年前なのか ?2 年前なのか
?3 回生の授業、一応。
だから2年前か。
うん。普通にちゃんと受けたらね。うん。最適デザイン。これはキャリアプランニング。あ、これも両方参加してない。キャリアプランニングって多額の学生受けれたっけ？
いや、ここの山田先生のやつは多分うちの学科だけじゃない。多学科には多学科で別のキャリアプランニングがあったぜで。
システムの最適デザインは、いや、俺クローズにしてんねんけど、ええのかな？ええのかな？
クローズってことは、
タワカの学生来たら、タワカの学生来たら、叩き落とす。
いやでもまあ、そんなに受ける人もいないでしょ。
うん。
そう、
これ、あれや、いや、重大な事実に気がついて、去年までは3時間目がキャリアプランニングや。3時間目がキャリアプランニングで、情報システムの最適デザインが4限やって。
うん。
今年変わってるわ。入れ替わってる。
だからキャリアプランニングが後に。
予言に。うん、後に行った。だからこれ、オープンとクローズとの関係逆にしとかないやばい。三元は多学科の学生が来る可能性があるから、撃墜したらあかんねん。撃墜したら怒られるわ。
山田先生飛んでくる。
うん。なんか、ただ多学科の学生が入ってくるかやな、今日。演習室に。
演習室に来るかどうかは確かにわからないかな。リモートの可能性も。うん
リモートやったら全然このうちの戸玉システムは関係ないからね。うん。やっぱりそれはキャリアプランニングがクローズドで、システムの最適デザインは多学科の学生を受けれるようになってくるんかな。
どうでしょう。
あとでちょっと見に行こう。山田先生苦労し払った。怒られるから。
電話対応の練習？
うん。
あや、その一週間電話対応、ずっと電話対応だと名刺の受けた場所ってやったけど。
俺なんか電話対応あれやで。電話に出ないっていうやり方やから。あかんから。
いや、なんかビジネスにおける対応ではない、
ね。いや、だって情報の人間やんかメール送ってこいって言ってもでやろ。
ああ、情報の人間。この世界中全員が情報の人間だったらどれはずよかったのか。
大丈夫やって。副学長でも部屋まで来んねんから用があったら。
副学長、ここメール送るよ、う
ん。いや、副学長がちょっとお願いがあるんでとかって部屋まで来たで。
次学長かな？
いや、次学長やな。あの学長やったら、ふらっと来るかもしれん。
次理事長や。
前の理事長やったら来たかもしれん。今の理事長はまだね、30秒しか見たことないからね。よくわかんない。
逆にどこの30秒やったのかすごい気になるけど。
なんか着任した時に、各学科を回ってはったのよ。その時に演習室で、あちゃーとかって言いながら作業してるところをふらっと来て、あ、はじめまして、とかって言っておしま
い。なんやろ、こう、下手な妖怪よりも神出鬼没の気が。
うん。そうなの。
僕ら理事長とか、なんか、学長とか、全然遠慮多かったからな。
まあね、 自分の学科の先生が学長とかやったら、まあ、私もね、うちの学科からは学長出たことないからね。
そういえば、今、大学の方って、定期考査ってどうなってるんですかね。
あ、試験やらない。
はい、まだやらない、やっぱり。
うん、今年もやらない。だから、追試が受けれないから、15週目休んじゃうと、さようならってなる。
怖、
うん。それはね、ガイダンスの時に、2年生、3年生、それから新入生には説明した。中山先生がね、定期試験がないから、まあ、授業中に試験するから、その時受けなかったら0点だよ。そしたら単位ないからねって言って、さらっと言ってた。
今の新しく入ってきた人が、その単位というものに一体どれだけ馴染みがあるのかって話は。
それはね、やっぱり今日また例の幼稚園、保育所から高校までと大学の違う点っていう話はしたけどね、どれぐらい通じてるから今日のレポートを見て判断やな。
楽しみですね。
楽しみやわ。
いや、それなりに、まあまあ、あとトム君を暴れするかどうか。
あ、トム君ね。
さすがにないか。今、横同士で。
どうやろうね。トム君がどれぐらい動くかはね。
気になるところではあるね。
うん。そのうちトム君大暴れしだしたら、一年生に、トム君真似って言って、トム君の説明してあげなね。
トム君が何か分からんもん。
今言うとね、だからそのトム君がいっぱいメールに反応しだしたら、それからね、今年からね、レポートのね、ちょっとチェックの仕方を変えましてね。
おそれは初耳で。
スラッシュでくくってるとこあるやんか。
はいはい。
スラッシュでくくってるところの真ん中がシグネチャーの行数やったや
ん。うん。
で、一番右側が、点数やん。
ああ、まあそうでしたね。
で、シグネチャーがなかったり、なんとかしたら、こう、減点していった点数が出るじゃん。
まあ、バッテンになった、なったりすることもありましたね。
うん。で、一番左側って、最初の数字って使ってなかったやん。
大昔に確かメールサーバーかなんかやったっけ？どれ使ってるかみたいな感じじゃん。
そうそうそう。で、そこの欄を今度100から0までの数値が入るようにしたの。
お。
うん。で、ちょっとこの間ね、機械の沢井先生っていう、私の通訳してくれる先生と喋ってて、その時に、学生のレポートの、その、出来不出来っていうのを、機械的に測る方法ってこんなんあるんちゃうのっていう話をしててね。
で、なるほど。
それを機械的に測る方法があると、まあ、これをここで言っちゃうと、後で1年生がポッドキャスト聞くと、それにその対抗するやり方をしてしまうから、具体的には言わないんだけど、ある方法を用いると、機械的に、レポートの良し悪しがわかると。
うん。
で、それを、まあ、その時に沢井先生が言ってた話は、確かにそうやな。そういうやり方ができるよねって話をして、そのやり方を実装したの。
はい。
だから、一番左側の数字に、0から100まで。まあ、0はね、おそらく出ることはないと思うねんけど、まあ、だいたい30から100ぐらいの間の値が出るかな。
内容が内容の場合は0じゃなくて？
内容が内容でも0にはならないと思うな。いや、ちょっと動きを考えてみなかったけど、うん。内容が内容やったら、そもそもレポートって認定されないから。
その前に弾かれるの点数がつく前に。
うん。だからそこにがね、60を切ってると、ちょっとレポートとしてはまずいなっていうのがわかる。
うん。
うん。っていうのをちょっと作ってみたので、先週テストしてて、自分でメール、何通もレポートを送って、動作確認してって。なので、ちょっと今回からね。
うん。うまいこと言ったら、もう採点しなくて済んじゃうからな。
そうやね。採点せんとね、勝手にレポートの点数つけてくれるから、むっちゃ楽やで、これ。悪いっぽいな。
一応、まあ、中身は見といてほしいと思う気持ちはあるけどね。
一応見るよ。あそこに出てくる点数はあくまで参考やから、それを参考にして中身を見て、そのまま行くか、まあ、下げるか。だから、一番右側の満点の点数っていうのは、形式しか見てないからね。
まあ、ある一定の型に合ってるかどうか。
そうそうそう。だから型に合ってたら、内容が全く関係ないこと書いてあっても、点数は出るから、それはまずいから、中身はちゃんと見てるから、全部。
まあ、そうじゃない。困るよ。
だからね、明日はね、100通ぐらい多分メールを見ることになる。
あ、
ただ、一昨年かなぐらいから、一昨年もうちょっと前から変えたのは、今まではレポートとして、認定されたメールは全部流れてきよってんけど、 1学生1レポートしか流れんようにしたからね。要するに、同じ学生がレポートをその何通か出した時には、一番最後に出たやつがレポートとして認定されるようにしたから。
そうやったね。何回も何回も送り直したな、そういう。
そうそうそう。だから一人で10通も20通もレポート出すのがおるけど、それを仮にしたとしても、最後の1通しか配信されへんから、みんなには。本人には戻るけどな、全部。だから、少なくとも、レポートの本数は、採点せなあかん分の、しか出てこない。っていう、ちょっと楽できるようにはした。
ああ、楽ですね、そろそろ、始まるんで戻ります。
はいはい。
はい、ではでは。
頑張って。
おかしいな。13時まで休憩できるはずやのに、45分まで戻ってこいって言われる。
ああ、それは15分間は休憩時間じゃないから、勤務時間としてカウントされて
る。
うまい。
カウントしてくんねえかな。ついでにその土日のやつも全部カウントしてくんねえよ。
ちなみに、老期的に言うと、お昼ご飯食べてる間に打ち合わせをやったら、それは休みじゃないからね。
うちの会社が老期なんか守るわけないでしょ。建設業界なんかは、そんな。
いや、建設はほんまに休み休憩するで。休み時間に作業しとって怒られるもん。俺バイトの時に。休み時間に働くなって怒られたもん。マジの現場はちゃんと休むよ。この時間ちゃんと休まなあかんって怒られる。
やったらいいな。というわけで、撤退します。はい、ではでは。
はい。
いってらっしゃい。
まあ、ちなみにあれね、後で聞く人も含めて言うとくと、着替える時間も労働時間なんのよね。場合によってはというか。例えばどことは言わへんけども、パンにハンバーグを挟んで出す会、お店とか、チキンを揚げて売ってるお店とかっていうところで、着替えないとダメじゃない。
要するに、まあ指定されてますからね。
うん。ユニフォームに着替えないと仕事ができないっていう場合は、それを着替える時間も労働時間として、本当はカウントせなあかんから、タイムカードで出勤ってしてから着替えて仕事やって終わったら着替え終わって自分の服に戻ってから退勤ってするのが本当やねんけど、着替えてる時間働いてないって言うけど、労基上は、業務上着替えることが必ず必要な場合は、そこは労働時間に含めなあかんってことになってるからね。ちなみに昔新会地でいたセーラー服を着て、通勤してるおじさんは会社に行ってスーツに着替えるけど、それは本人の趣味で着替えてるだけやから、そこは勤務時間ならない。
うん。
うん。まあ、セーラー服着て通勤してるおじさんがおんのかっていう話は置いといて。いたんや。なんか有名な人らしい。
いた。
うん。だからどこの女子高生かなって思ったら普通のおっさんやって、会社行ったらちゃんとスーツ着て、ちゃんと仕事して終わったらまたセーラー服着て帰ってくるっていうおじさんがいたらしい。で、それはその人は着替える時間は、勤務時間じゃない。だけど、業務上着替えることが必須な場合は、本来はそこは労働時間として認めなあかんから、それ、もし払ってなかった、勤務時間になってなかったかを毎回チェックしといて、労基に垂れ込んだら勝てるからね。
ちなみに取り上げるところは、ちゃんと着替え前にタイムカード打たないといけませんでしたね。
ああ、それは正しいやつやな。
正しい。よかったよかった。
だから、出勤してから着替えるんやろ？
出勤をしてから着替え出します、ね。
で、仕事終わったら着替えて元の服に戻ってから退勤やな。
そうです。
うん。それは正しい。じゃあ、あそこは割とあれやね。いい会社や。
いや、だってバイトで有給も使えましたからね。
あ、いや、今はね、アルバイトもね、有給出さないといけないね。一定時間超えて働いてる人には。
ああ。でもあれってなんか5日じゃなかったでしたっけ？
なんかね。
5日は必須みたいな。
ああ、そうそう。最近有給取らんと怒られるからね。とて取れてうるさい、ね。ほんで、入試の日に全部有給休暇入れたら怒られるしね。
それだって。
この日仕事じゃないですかって言われる。そうそう、お菓子配るの趣味やから。今年はあれやね、ガチで普通に時間割通りに授業をやっていくので、多分、この、30分、40分ぐらいで切り上げなあかんね。去年みたいにこう、延々と喋っていくっていうのはできないって。
ああ、去年が異常やったっていうの。
まあね、去年はね、2時間、3時間喋ってたもんね。あれはあれでよかったけど。 じゃあ今日はこの辺にしときましょうか。とりあえずまあ授業が始まりましたので、今日のレポートがどれぐらいどんな形で出てくるかちょっと楽しみなんで、またそれは明日の卒検でゼミにネタにするとかね、来週の授業で、こんなんでしたよっていう話をするというところで、また来週のこの時間にね、レポートの話もまたできるかと思うので楽しみにしておいてください。ということでじゃあ今日はこの辺にしましょうか。
はい。
はい、じゃあまた、来週よろしく。はい、お疲れさんでした。
はい。